です。映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
どうも、南です。
今日はマグニフィセント7を、はい、もう今週公開でやってたっけ。
そうですね、あのドクターストレンジ
公開3日目だ、
3日目ぐらいです
ね。そうだね、月曜日なんですけど、ユナイテッドシネマで見ました。
はい。
さあ、そんなマグニフィセント7で一体我々はどんなサイゼリアデザートを注文するでしょう。すいません、ミルクのせいシナモンフォッカチオをお願いします。とドリンクバーで、
はい、
チョコレートケーキとドリンクバーでお願いします。
以上でよろしいでしょうか。
はい、
はい、じゃあ、あちらにグラスがございます、はい、
ありがとうございます。はい、そういうわけで、まあまあ面白かったんだけど、そのドクターストレンジに比べるとちょっとね。
そうですね、まあまあ、もう何度もリメイクされてたりもしますし。
そうだね、
脚本に見当たらしいところがあるかって言ったら、まあ、
まあ、そう、知ってる話っていうのがね、まあ、いろいろ工夫がされてたり、すごい、まあ、今まで見たそういう7人シリーズの中じゃ一番見やすかった。
見やすかったですし、
というのもなぜかというと、元の7人の侍が7人のうち3人小太りのおじさんなんだよ。で、もう荒野の7人も、白人のおじさんでしょ。
そうですね。
で、今回白人のおじさんが2人なんだよね。おじさんと兄ちゃんと、まあ、兄さんフォークと、ね、あの若いやつと、あと有色人種ばっかりで、
しかも1人はアジア人、
おじいちゃん、白人はおじいちゃんとだけで、だからね、7人の把握するのがすごいたやすくて、そこは良かったんだよね。
そうですね、まあ、韓国人もいましたし、分かりやすかったですね。
そう、
インディアンもいたり、
インディアンがいてね。
そうですね、しかも豪華ですよね、あの、デンゼル・ワシントン、
デンゼル・ワシントンがね、まあでもあの時代にね、黒人差別が一切ないっていうのはどうかなとか気になるところはあるんだけど、ま
あ、でもやっぱりあの最初に馬乗ってきた時にやっぱ黒人がそれ乗ってるっていうので、みんなこっちを見てましたよね。
あ、そういう意味で見てたの。
なんか そんな感じじゃないかなと思って。あ、
ただなんかオーラでそう見てたのかと思った。凄腕のなんかすごいやつが来たぞみたいな。
いや、多分そういうことじゃないかなと思
って。いや、黒人だったらもっと露骨に下げすむんじゃない
ですかね。
差別なら、差別を描くなら。
まあ、でも、あの、何でしたっけ、あのタランティーノの、あの、ヘイトフルエイトの時でも割とあのサミュエル・ジャクソンの黒人のガンマンっていうのも普通にいたんで、
ね、あれ召使いじゃなかったっけ、
普通にガンマンで出てきました。
ああ、そうか、
サミュエル・ジャンゴの時は、
あ、ジャンゴだ、ごちゃごちゃになってるな。まあ、でもそれも別に現代版の黒人表現だから、
まあ、そうですね、
と思いました。
監督がアントワークアントワークか、前作だとイコライザー、
その前に、面白かったね。
1個前がサウスポーですね。
あ、サウスポー。
サウスポー、イコライザー、エンドオブホワイトハウスとか、で、あれですよ、ちょっと15年前ぐらいには、あの、同じデンゼル・ワシントンで、あの、トレーニングデーで、
そうだね、
やってましたね。
まあ、あのね、まあ、7人の侍の志村隆をイメージすると、許されざる者の黒人のおじさん、モーガン・フリーマンを、なんかもう志村たかしと同時に顔が思い浮かぶぐらい俺の中で同化してるんだよね。だけど、まあ、今回はデンゼル・ワシントン、だからデンゼル・ワシントンもうすっかりね、おじいちゃんみたいな年になってきたのかな。
60近く50後半じゃないですか、
ね、そうかもしれないね。そう、そういうわけで、まあ、村が金山の開発業者にむちゃくちゃにされてんだよね。
ボーグっていうなんかやつに、で、またこの
奴隷扱いみたいな、奴隷ってわけでも20ドルで土地を売れっつって、
いや、200ドルって言ってます、
ね、20ドルだったよ、
20ドルでしたっけ、 またあの脅す方が嫌で、子供に対してこの瓶に指あの手を突っ込めとか言って、
ねえ、何だったんだろうね、あれ手が溶けて骨になるのかと思ってびっくりした。
サソリがいるとかなんか、うん、いやーなんか
鉱山の毒の話してたから、それでえらいことになるのかなと。
子供がもう泣きそうな感じで手突っ込んで、
うんうん、
あの子供も最後にちょっと出てくるっていうのが俺はちょっといいなと思って。
あ、そうだっけ。
まあ、もう最後の話になっちゃいますけれど、うん、デンゼル・ワシントンたちが帰ってくシーンで、あの少年、少年がそのあのシェーンみたいな感じでそのガンマンを見つめてる、見つめるカットがあって、あ、あの子だと思って、すごい良かったですね。
なるほど。
あれですね、あのこの映画すごいなと思ったのが、
うん、
本当にラストのラストまでアクションを撮っていくっていうすごさっていうか、
ガトリング砲、
ガトリング砲もそうなんですけれど、うん、本当に、そのアクションが始まるっていうのはラスト20分ぐらいまで撮っておいて、
うん、
本当に極力ないじゃないですか。
あ、最後の対決までってこと、あ、
自分たちの
途中で攻め込んだのがあるけどね、鉱山に。あれでも七人の侍も同じ展開っていうかあって、まあ、七人の侍アジトに本社に突っ込んでいくみたいなもんなんだけど、
あと、何でしたっけ、襲われた村でなんか金で雇われてるあの保安官たちを殺す、倒すシーンもそんなにこうグッと見せるっていうよりあっさり見せてたじゃないですか。
そうだね。
なんで本当にもう溜めて溜めて最後に大爆発っていう感じが俺はすごいよくて、
俺はただね引っかかるところはあるよ。あのね、ガトリング砲最初に見せて威圧すべきじゃないかなって。
まあまあそう、お約束的な感じ。
まあね、物語の展開としてはそうかもしれないなとは思うけど、本気でやろうとしたら、
あ、でも最初にあれだけ人数が、うん、走ってったんで、うん、あの中でガトリング砲撃ったら、
まあね、味方はもうあの時点で味方を諦めてるよね。しかもね、ガトリング砲あんな遠くから当たんのかな、
びっくりするぐらい遠いですよね。
むちゃくちゃ遠い割に弾の密度がすごい近いし、
どうやったらあんなに綺麗に横に行くかなと思って、うん、
そう、あんな風に撃たれたら味方も敵も皆殺しだよね。弾もむちゃくちゃ数が多いしね。
まあ、考えてみるとおかしいなと思ったのが、うん、教会の上の方を狙ってたり、下にいた人たち狙うじゃないですか。うん、ガトリング砲って連続して撃つんですけれど、うん、割と同じ方向しか行かないんで。
あ、そうなの。こう回しながら撃ってたんでないの。
回しながら。あんな上下に簡単に行ってたのかなっていう、一方向に行ったら、
うん、
次に下に行くのに一
回波打ちながら打ってる。三脚の構造が分かんないから何とも言えないよ。
何とも言えないですけれど、なんか上の人と下の人が同時に死んでたようなイメージがあったんで。
ああ、そうか、一回しか見てないからもう忘れちゃったな。
いや、でも、あ、そうですね、あと今回のそのクリス・プラット演じたギャンブラーとか結構良くて、
うんうん、そうだね、
あの、何でしたっけ、クリス・プラットだとガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのスター・ロードとか。
ああ、そうなんだ、あの人か。
あとあれですね、ジュラシック・ワールドの主人公だった人ですね、
うんうんうん、ジュラシック・ワールドはもう見たっていう記憶しかない。
この後あれ、今よくやってるパッセンジャーズ、次回作はパッセンジャーズですね、うん、
あ、そう、パッセンジャーズ面白そうなやつだ。どんなんだっけ。
あの140年間あのコールドスリープで他の惑星行こうとしてたら、うんうんうんうん、
FF のね、
残り90年残してなぜかコールドスリープから目覚めてしまうっていう男の話ですね、うんうんうん、
あれちょっと不安があってさ、いきなり予告でさ、宇宙服で宇宙空間にいるのに涙が普通に頬を伝わってて、あれ、これ無重力とか関係ないスターウォーズみたいなああいう SF なのかなって、ちょっと今すごい不安なんでね、面白そうなのに。
まだ見てない段階で言うのもなんですけれど、うん、あれですね、アメリカの評価すごい低かったです、ね、
まあ本当、そうか、
まあ、それでもちょっと楽しみだなと思って
ま、うん、あのね、女の子なんだっけ、
ジェニファー・ローレンス、
ジェニファー・ローレンスが出てるの大体面白いから期待してたんだけどな。今回のヒロインもジェニファー・ローレンスに出たね、未亡人の。
そうですね、あの人イコライザーにもなんか出てたとかいう話をなんか、
うん、
インタビューかなんかで見たんですけれど、
うん、
全く思い出せなくて。
そう、なんかね、あんな胸元を強調してるのに誰もそこ、うん、
そこに行かないです
よ。ならず者も全然紳士だなって感じで、
そんな感じしますね。びっくりするぐらい強調されてましたもん、
ね、そういう意味じゃね、ちょっとならず者感が足りないね。
まあ、確かに、
うん、
最初から金で交渉しようとしてるっていうのもちょっと、
まあ、20ドルで買いただこうとしてるっていうのがね、
金をちょっとでも出そうとしてるっていうのはなんか、うん、あとグッドナイトがあれじゃないですか。
グッドナイトだっけ、
あのあれやってるのがイーサンホークですよね、
うん、イーサンホーク、
イーサンホークもなんかシワだらけになって
る、うん、イーサンホークスがイップスみたいになってんだよね、なんか狙撃の達人みたいなことなのかな。
フランス軍で23人殺してどうのこうのっていう、ね、
うん、
設定だったんですけれど、まあ、途中で嫌になってっていう感じで、そう、
デンゼル・ワシントンが、まあ、リーダーで賞金稼ぎなんだよね、うんうん、
であれですね、そのグッドナイトが見つけたのがイビョンホンで、うん、何でしたっけ、ビリーでしたっけ。
イビョンホンなんか変な名前で出てたよね、
ビリーなんとかっていう名前で出てます。
いや、
あ、あのアメリカ名だった、
うん、アメリカ名がなんとかリーみたいになってたよね。
そうですね、結構あれじゃないですか、アジア系の人って、
うん、
あっちで名前変えたりするじゃないですか。それあの有名な話だとリーチェイがあの、
うん、
あのハリウッドでデビューするときにジェットリーに改名したりとか、
うん、ソニー千葉とかね、
あと何でしたっけ、あのチャウシンチ、
うん、
アメリカだとスティーブン・チャウだっけな、
あ、そうなんだ、
その名前だったり、
おっと
に、あのあっちではまた別の名前でやってたりすることが多いですよね。
そうか、
イピョンホンがナイフ使いで、うん、銃より早く投げられるっていうのが得意だったんですよね。
ねえ、本当かな。
まあどうなんでしょう、でも
あれは油断してんのかな。
結構バカにはしてましたよね、
うん、
一応設定だとなんか担当を9本持ってるっていう設定だったって書いて
ある。あ、そうなんだ。
あとあれですね、インディアンの おっちゃんの、
うん、
ヴィンセント・ドノフリオですよね。
あ、そう、有名な人なの。
ヴィンセント・ドノフリオだと結構脇役で、あのあれですね、一番有名なやつだとあのフルメタルジャケットを
見てたり。 あのインディアン若くないんだ。
いや、あのおじちゃんの方ですよ。
あの敵軍のにいた人。
違います、あの白髪の太ったを。
あれインディアン？
あれインディアンじゃない？
インディアンじゃない、あれ白人だよ。
白人でしたっけ？
うん、あれはインディアンの頭の皮を剥いで売って商売してたっていう白人のおじさんで、だから白人は3人で、中に1人おじいさんが。
フルメタルジャケットとか、あとメインブラックの1作目の悪役やってたりとか、
うんうん、
最近だとランオールナイトで、
うん、
あの刑事役やってた人ですね。
うーん、インディアンが2人いると思ってた。
インディアンっていうか、なんかそっち系の人、なんかあいつをあのインディアンを連れてきたのがあいつだと思ってたんで、何かしら
ねえ、まあ同じような現場で出会ってるけどね。
なんか最初に頭打たれてどうのこうのっていうので、なんか、
うん、
他のなんかやつらに銃自慢されてたら斧投げられて、
ね、
山から急に出てきてっていう、
うん、
クマみたいな人が出てきたなと思ってた。
そう、
結構なんか笑わせようとしてるところもありますよね。そういう
メキシコ人がいたよ。
あ、メキシコ人いましたね、
うん、
だからなんかあれもあれで変な設定ですよね。なんか
まあ賞金首なんだけど、手伝ってくれたら見逃してやるみたいな。
俺はねっていう、
うん、
でなんか金をどんな提示されたかわからないんですけど、
そうそう、カバンに全財産つってポンって投げられただけで、相手が結局さ、まあ七人の侍もそうだけど犬死にが前提じゃんね。ひどい話だよ。
でもなんか なんでしょう、あの時代でなんか殺せるっていうことがちょっと、
うんうん、
やっぱ楽しめてたんじゃないかなって思って、ま
あ、主人公のデンゼル・ワシントンはね明確な動機があるんだけどね、うん、
その明確な動機が最後になってわかるっていうさ、
うん、ただのそういう正義ではなかった、個人的な恨みだった。
終盤ぐらいにイギさん、あのグッドナイトが言ってましたよね、
うん、
お前の妹生きてたらあのお前を雇ったあの女ぐらいだなって言って、
うんうん、
でそう考えると俺この映画で一番象徴的なのはあれかな、金かなと思って。
金、
あの
教会の
教会の金、一番最初に教会の金が、うん、あの火事でゴトーンって落ちてからタイトルがバンって始まったところを見ると、
そうか、
あの金は希望とかであって、であの人たちが町を救うっていうので町に来た時にあの教会は直さないのに金だけこう上げて、で敵が来たって言った時に金を鳴らすじゃないですか、うん、あそこからもうアクションが始まってっていうので、であの金はもう希望みたいなものを表してんだなと思ってずっと見てたら、最後
ね、金が燃えて落ちたところはね、見逃し、ぼんやりしてたのか何も気づかなかったよ
なんか印象的にゴーンって落ちて、
そうだっけ、
で悪党がカメラをちょっと見たような感じで、うん、なんか入ってくん でそこでマグニフェントセブンっていうタイトルが入って、うん、でそれをこう街にみんな戻ってきた時に一番最初にこう上げて、
うん、
さっき言った通りあの敵が来た時に鐘を鳴らしてあのアクションが始まって、
うん、
最後の方になるとあれですね、あの最後ボンじゃねえ、何でしたっけ、ボーグが一人生き残って、うん、あの街の中歩いてるとあのチザムが、主人公のチザムがこう歩いてくるカットの一番奥の方にやっぱ鐘が見えるんですよね。
そうだっけ、
やっぱこれ象徴的なことなんだなと思って、で最後打ってなんか張って逃げていくとやっぱ教会の中に逃げていって、
うん、
あの最後首を絞めながら殺そうとすると、うん、防具もなんか足元から小さな銃を出すじゃないですか、
うんうんうんうん、
であのバーンって撃ち殺したと思ったら、うん、あの雇ってた女があの鍵から撃ったじゃないですか、
うん
うん、でそのシーンですごいなと思ったのが、遠くから見ると顔が全く映ってないんですよね。
そうだっけ、
影で映ってなくて、でよくよく考えてみるとあのその前に話してたとことあの話が、
うん、
あの妹たちの話をしてて、
うん、
であの助けてくれたのが顔の見えない妹と同じような年のやつが影で撃ってるっていうのはなんか
まるで妹に助けられたような
感じ、安っぽい感じですけど言葉にしちゃうと安っぽい感じ、
全くそんなの気にもしてなかった、
なんかそんな感じに撮ってるのかなと思って、
ああまあそうかもしれないね、
ちょっと俺は好きなシーンなんです
ね。まあね、あのこの8月に午前10時の映画祭、8月だかその前だっけな、七人の侍を見たんだよね。で昔リバイバル上映で新宿で見た時ほどあんまワクワクしなくて、とにかく小太りのおじさん3人が気になったのと、あと敵がすごい少ないんだよね、30何人でかな。それであの一回七人の侍のメンバーで敵の砦にあの朝 寝てる時に闇討ちっていうか奇襲をかけるんだよね、それで何人殺したみたいな、敵の数を正確に測りながら見てると分かるんだ、 で最後の1人までねしっかり敵が攻撃してくる。もう最後5人ぐらいになったら諦めないのかなっていうのがすごい不自然だなって思ったんだけど、今回はね敵がねもう山ほどいたもんね。何100人ぐらいいたのかな。
あんなでもなんか街を救ったって言ってますけれど、うん、あんな人が死んだ街にみんないたいのかなって、
ね、もう廃墟で戦場でね
びっくりするぐらい、うん、子供たちがわーいって言って帰ってくる中にあんなに下があるところ、
う
ん、
そうそうそうそう、
教育的に良くないよなと思って。
だから七人の侍は敵をね、信氏を退治した後祭りがあって盆踊りみたいにしてたんだ、お通夜みたいだったもんね。
あの太田光が言ってたのかな、あの、うん、あの祭りのシーンで勝ったのは侍じゃなくて農民だっていう話をしてて、うんうん、
してた。
今回はそれはないですよね。なんか
農民もすごいやられてたよ。であ
んな子供たちがワイワイ騒ぐような感じではねえなと思って、ね、
だってガトリング砲でガンガン撃たれてさ、大体もう母子家庭じゃないの、う
ん、それくらいですよね。なんか
もう残った村人たちは
もともと30人ぐらいしかいなかったのに、その半分ぐらいはいなくなってるなと思って。
30人ぐらいしかいなかった。
なんかあの教会の前で集まってた人ってそんなに、
う
ん、
まあ全員出てたとは限らない。
まあそうですね、
うん、
ただあの銃の訓練してた人たちもそれあんまりいなかったじゃないですか。
銃の訓練もさ、今日から寝れないぞって言ってたくせにさ、うん、今日はもう解散だみたいなさ、
解散だ、
お前ら帰れ、
解散だとか言って、あの7人は酒を飲んでなんか俺の銃の愛人の何々と何々だとかさ、うん、くだらない
話。そう、売春宿あるのにね、売春婦たちもすぐいなくなっちゃうし、何も楽しくねえわ。
誰一人そこに行かないっていう、うん、なんか清いのかなんかよくわからない
ね。ちょっとね、綺麗事感が目についたところはあるけど、そうするとね、あんま子供に見せられないやつになるからしょうがないのかな、
うん、そうですね。でも西部劇でここまでなんかすごいの、うん、すごいアクション、本当に戦争みたいな感じになんか、
そうだね、なんか本当にね、俺は評論家みたいにいろいろ真の侍はこうで今回はこうだみたいな見方なんて大嫌いなんだよね、うん、だけどこの前見たばっかだからものすごい気になっちゃって、うん、でところがね、見てるうちにそういうのをすっかり忘れて、クライマックスのあのアクションシーンはガーッてスリル満点でね、
あれはやっぱいいですよ、
素晴らしかった。
あのシーンの侍の時にあの雨の中で滑って転んで、うん、転びそうなる戦いもいいんですけれど、
うんうん、
こっちはこっちでちゃんとあの西部劇でお約束のことをしっかりやろうっていうの、う
ん、アクションが、ね、見やすかったんだよね。
見やすいですし、昔からやってるその、
うん、
西部劇で馬にとあの中途半端に乗ってる銃を撃つとか、
やってた
ああいうところとかしっかりしてるなと。
馬を縦にして反対側に身を隠して敵を撃つっていうやつね。
あとみんなガンプレイでちゃんとしてるなと思って、あのちょっと歩くときにあの二丁拳銃のやつはあのくるくる回しながらホルダーに入れたりとか、うんうんうん、あとあのピースメーカーって変わった銃で、うん、弾一発ずつしかこう入れ替えることできないんですけれど、うん、それを素早くやるためにぐるって回しながらスカンガンガンと押して、
う
ん
う
ん、
もう無限に弾が出る感じでないところも良かったよね。
そうですね、ちゃんと
そこはちゃんとしてるわ。
リミットがあったりして、
ただガトリング砲はちょっと無限に出すぎじゃないかなって思って。
そうですね、2回ぐらいしか書いてないのに、
そう、あんなね、あんな打てないだろう。
あんな打てないですし、うん、あそこまでスムーズじゃないと思うんですよ。
そう、 あんな出てたら長岡派も負けなかった。
まあそうですね。いやでも本当に最近の西部劇の中では一番派手で、なのに面白かったなっていう気がしますね。
それは悪党自粛性を、
それは絶対出てくると思ったんですけど、あれはあれでちょっとなんか、
うん、
しっかりとしたっていうか、
そうだね、リアリズムに寄せた西部劇で、
これはやっぱ
エンタメだったね。
エンタメでしたね、
うん、あ、まあそんなね、ガトリング砲もっと最初に出すべきだみたいなこと言ってもしょうがない。
まあそうですね、
うん、
まあ、見せるところはしっかりとしてましたし、あの何でしたっけ、あれは役に立ったのかなって、あんま見えない、あのバッテンになってた、あのこう何でしたっけ、馬が吸って攻めてこられないようにっていうので、
うん、
なんか丸太で作ったようなバリケードみたいなのがそこら辺にあったんですけど、うん、これあんまり使ってないよなとか、
あとね子供が一生懸命赤い風車を作ってたんだけど、ね、結局なんか意味あったのかな、
まあ、でも最後にあの、うん、墓の一個に刺さってます
けど、
ね、まあ、
そんな意味しかないのか、なんか戦闘に役立つのかと思った。
いや全くない、ね、なかったです、ね、一生懸命やってましたけれど、
鼓舞するために作ったのかな。
そうですね、あとはあの何でしたっけ、子どもたちが水持ってきて、うん、あの水を配ってる時にやっぱちょっとだけみんな笑顔になるっていうシーンは好きでした、
ね、水なんか配ってたっけ。
配ってましたよ、なんか水飲みますかとか言ってなんか、
うん、何の時に、
あのみんなそのなん訓練とかしてる最中とか、あののシーンでそういうのがあって、これから戦いに行くぞって言った時にちょっとそういった気を抜かせるシーンがあって、
なるほど、
すごい良かった。アントニー・クーフは俺やっぱ好きですよね。
これは作品によるな。今回のはねまあまあだったな、別につまんなくはないけど、あの昨日見たコンサルタントが面白すぎて、それと比べるとちょっと落ちてしまう。
あれもコンサルタントすげえタマフルで、あの、うん、リスナー枠で来たっていう話で、やっぱなんかあるんですよ。
ドクターストレンジも面白かったしね、やっぱ主人公がねどっちもねいいんでね、それに比べると今回のデンゼル・ワシントンはねやっぱ若干キャラが薄いっていうか、普通の、
まあ、そうですね、まあ、
登場人物だと。
まあ、同じ監督でデンゼル・ワシントンだったらやっぱイコライザーの方にしちゃうかな、うん、
イコライザー素晴らしかったからな、
うん、イコライザーも続編決まってますからね。
あ、そう、イコライザーの続きはぜひ見たいね。
同じ監督をやるかどうかは分かんないですけど、
うん、
まあでも俺なんかリドリー・スコットなきゃってこの人がそれ系を継いでいくのかなっていう今のところ、
リドリー・スコットの、
あ、リドリー、トニー・スコット、もうなんか再来っていうか、そんな
リドリー・スコットは SF のイメージが強いよ。ブラックホークダウンとかも撮ってるけど、
トニー・スコット的な映画を作る、これから作っていくのはこの人しかいないかなと思って。
なるほど。
最初に撮ったのが超ユーファのハリウッド新作品のリプレイスメントキラーズっていう、
あ、見たと思うけど覚えてないな。
あれももう20年ぐらい前で、うん、当時あの雑誌でプレミアっていう雑誌があって、7人ぐらいの新人監督がいて、
うん、
でこの人たちがこれからのハリウッドを変えるかどうかっていう中で、うん、アントニオ・クーフはサイモン・ウエスト、マイケル・ベイって書いてあって、まあ、サイモン・ウエストは今やあんま撮ってないですけど、
ね、
この2人はまだ残ってるな
と。あと4人は、
あと4人思い出せないんですよね
でも消えてしまったのかな。
でもあそこちゃんとこの2人は生き残ってるな。 1人はアカデミー撮ってるし、うん、1人はもうドルバック監督だし。
そうだね、じゃあこれからもアントン・フープは監督には期待しましょう。
そうですね、
ではまたさようなら。